おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は、まだちょっと雲が多いかなと思うんですけど、でもちょっと日も差してきましたよね、
富士山朝一見えなかったんだけど今変わってしましたね。
ね、ちょっと変わってきました、今日はね、お天気はいいようなんですが、明日はね、ちょっと台風の影響でお天気が崩れるということなんですよね。
今日も暑くなる、気温上がるってことですけど、雨上がりだからちょっと蒸し暑くなるかもしれないですね。
ね、あの皆さんから熱中症にはね、くれぐれも気をつけていただきたいなと思います。
僕も今日は一日外回りなんで頑張ります。あ、じゃあ
気をつけてください。あの最近の兄貴はどうですか？
最近ですね、週末、この週末はちょっとあの八ヶ岳にキャンプに行ってきまして、で、あのワンコ連れのいつものメンバーでキャンプ行ったんですけど、あのね、ドッグランのサイトって言って、あのテントサイトを囲まれてるんですよ、なのでもう犬放しっぱなしで、
じゃあ全然人間は困らないわけですね。
そうなので、もう犬たちもね、大喜びで遊びまくってまして、で僕らもね、久しぶりにキャンプだったので、ちょっと癒されて、ちょっとリセットしてエネルギー注入して帰ってきました、頑張ります。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、今週のテーマなんですが、朝はどんな風に起きてますかなんですけど、兄貴どうですか？
僕はね、目覚まし時計今は1個ですね、前はあの携帯のアラームと目覚まし時計とみたいな感じだったんですけど、もう最近はもうね、携帯のアラームが鳴る前に目覚ましだけでもう大体もう起きてるので、でね、もうね、あの布団から出るっていうかね、もう起き上がるっていうのをとにかくもうやろうと、もう何十年前です。僕ね、だから朝のこう寝起きで、あの困ったことないというか、寝坊もほんな本当にないですし、結構朝はもうね、ゆっくり支度ができる余裕を持った感じで起きたり、今はもうこの放送も6年間もう以上やってますけど、一度もあの放送に何か迷惑をかけるようなことは一度もないですからね。この辺は自信を持ってしっかりと今後も頑張りたいと思う。これからはね、あの早起きにどんどん向かっていくみたい、みたいなので心配なさそうですけど、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、前回は静岡新聞、沼津市長鉄道高架推進を強調、反対派の提訴受けという記事から、沼津市の鉄道高架化事業の問題について、そしてそれに関連して今月実施されます市長選挙について解説していただきました。
はい、そうですね、公共事業というのは5年10年先をどうするかという話ではないんですね。10年20年、さらにもっと先の町の可能性を作るという、話なんですね。で、沼津市民の人たちがですね、これ一人一人がこの、ことに関心を持って、そして事業の本質、さらにはですね、この市長選挙に臨んでほしいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあります。バナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね、それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。今週は金融関連情報を発信するズーオンラインから、古いビジネスイコール時代遅れではないわけという記事、街の個人店が少なくなって量販店が増えたり、ネットショッピングが当たり前になったり、私たちが子どもの頃とは買い物事情も環境も大きく変わっています、古いビジネスでも物が売れるという内容が気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではまずは記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では物が売れない時代に、物を売るというのは難しい、そしてニーズと言われる必要なものは売れるけれども、すでに必要なものはほとんど人の手に行き渡っているからというふうに始まっています。で、商品にはニーズ、いわゆる必要な商品と、ウォンツ、 欲しい商品というのがあって、ニーズ商品というのはないと困る商品で、生活必需品ですね。でウォンツ商品というのはあったら嬉しいもので、いわゆる嗜好品というものにも分けられて、ニーズ商品はトイレットペーパーとか洗剤、こういうものは1円でもね安いものを買いたいというふうに思うのが、消費心理と。そしてウォンツ商品というのは iPhone とか 4K テレビのような商品で、単価を高く設定はできるけれども、消費者に欲しいと思ってもらわなければ売れない。でそんな商品がある中、インターネット通販が台頭し、従来のような実店舗での、ビジネスというのは成り立たなくなっているのではないかと言われていますが、筆者は、ね、それを否定しています。でツタヤのモデルとなったと言われる、台湾のですね製品書店というね、本屋さんがあるらしいんですけども、ここはですね書店だけれども、顧客にとって居心地のいい空間というのを提供している。でこのような店舗だと、入る時には欲しいと思っていなかったものでも店にいるうちに欲しくなり、つい買って帰ってくるということが起こる。で社会の変化に伴い、時代遅れのビジネスが錆びれ、新しいビジネスに進化していくのは当然。しかし古いビジネスの強みを生かし、そこでしかできないビジネスをすることは可能であるというふうに解説しているんですね、はい、ではりなちゃんも、これ昔ながらの買い物、お店やなんかで買い物することこれありますか？
私はですね、本屋さんですね、
うん、本屋さん、
やっぱりネットで買うっていう選択もあるんですけど、うん、私ね何冊も買っちゃうんですよ、
同じもの
を。で好きな作家さんがいて、うん、もう何十年もその方書いてて、で再販っていうのもありますよね。でそうなってくると、もう何年か前なんか題名は見たことあるような、でもってそう
表紙のデザイン変わってたりね。
そうなんです。でそうなってきた時に2冊とか3冊とか買ってしまって、でそこの本屋さんは、うん、私がその方を好きなので、うん、これ買ってありますよっていうのを言ってくれるんですけど、
指摘してくれるんだ。
そうなんです、
ね、
なんかメモしてるのか何かわからないんですけど、うん、なのでもう頼りです。
なるほどね、そういうこともありますよね、うん、で記事ではね、まさにこのいう古いスタイルのビジネス、まあ昔ながらのビジネスというのとはまたちょっと意味が違うんですけども、はい、ざっとイメージできるのは、今ねこうりなちゃんの言うとアマゾンではなく本屋さんで購入とか、あと家電量販店ではなく町の電気屋さんで買い物、またはファミリーレストランではなく知り合いがやっている飲食店で、大手薬局チェーンではなく病院の近くにある処方箋薬局で薬を買うとか、まあいわゆる大型化、効率化された買い物環境を便利に使うこともあるんですけれども、だからといって昔ながらのお店に絶対に行かないわけではないですよね。で一方、一般の小売店でも飲食店でも町の、まあ、個人店がですね、まあ、次々と廃業しているなというのも事実なんです。では廃業に余儀なくされたお店と生き残って継続しているお店では、まあ、何が違うんでしょうかということなんですが、もちろん跡取りがいなかったとか、店主が病気や高齢でお客さんは入っているけど、まあ、店主は、ね 病気や高齢になっちゃったとか、あとはお客さんが入っているけども売り上げに対して、お店を借りている家賃などの固定費が上がってしまって経営が維持できなくなったとか、あとは個別の事情はねそれぞれあるんですが、売れている個人店にはですね、やっぱそこにわざわざ足を運んで買いたいものがあるというね、そういう理由があるんですよね、というのがまあ特徴です。で個人店にが何でもあるというね情報を発信しても、大手の経営する大規模店舗はそれ以上に規模や仕組みでお客さんをね集めているので、なかなかそこに勝つのって大変ですよね。しかしあのお肉屋さんの三島コロッケは食べたい、あとあの化粧品屋さんに行けばママさんが私のお肌の事情を熟知してくれてるから困った時には助けてもらえるなど、まあ、お客様とお店を結びつける明確な理由がお客様の側にあるというのがこの共通点ということになるんですよね。
やっぱり何だろう、親身になってくれると、
はいはいはい、
なんか優しさが分かるっていうのはすごく最高にいいなと思いますね。
そうなんですよね。だからりなちゃんの、ね、本屋さんみたいに、はい、あこの人にレジにいてくれるとちょっと安心とか、
そうなんです同じ本を何冊も買わなくて済みます。
はいはい、そうですよね。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは生き残り、そして経営を、継続させる個人店を目指すポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、 お客様との接点を明確にして上昇ということなんですが、
はい、
まあ、ネットショップや大型店に比べて個人店というのはですね、まあ、圧倒的に有利なところがあって、これは何かというと、お客様との距離感が必然的に近いということなんですよね。で、自分や親戚の子供が、まあ、アルバイトとか就職とかで、まあ、そのね、大型店みたいなところに働いていれば、その大型店とか量販店にね、いわゆる人を目当てに行くことがあるんですけれども、基本的には大きなお店というのは商品やサービスとお客様が結ばれているんですよね。しかし個人のお店というのは、お客様が、まあ、商品やサービス以上にお付き合いのある人の魅力を感じてお客様が足を運ぶというふうなね、お話をいつもね、経営者の人たちはしているんです。そこで個人のお店は、自分のお店に足を運んでもらう理由を作るために、何かに特化するというふうなことをね、決めてみる。これはすごい大事なことなんですよね。で、これは難しく考えたり、なんか新しいものを取り入れたりする必要は全然ほとんどなくですね、今までお客様に当たり前のように支持されていた、商品やサービスをどのように多くの人に、情報発信をするか、そしてそれを目当てに買い物に来てくれるかということを考えて、きちっとね、情報発信をしていくという必要があるんです。だから、いろいろ欲しい人たちはホームセンターや大型店に行ってください。何でも売ってますから。でも、これの品揃えとか、なかなかこの辺では売ってない、これに関してはもううちお任せください、こういう情報発信が大切ですよね。
そっか、そうですね、そこに行けば必ずこう特殊なものがあるとかね、はい、相談乗ってもらえるとか、はい、ああ、そっか、
そう、本のね、分野で言うと、神田とかにもね、古本屋さんいっぱいあるじゃないですか、はい、全部生き残ってますよね。あそこはなんでこんなに大きな本屋さん、アマゾンがあるのにあそこができるかっていうと、もうね、この分野の古本はここにしかないっていうのお店ばっかりなんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、やっぱね、そういう特化したね、お話というのは、売り物というのはお客様をね、引きつける魅力につながるということです。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。